こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。50歳ですが、今更NISA始めてもいいですか？一級ファイナンシャルプランニング技能士であり、投資解説の発信者でもある鬼塚雄一による新 NISA 対応の資産運用入門書である。主な読者は老後資金に不安を持ちながらも投資経験が少なく、50代から始めても意味があるのかを判断できずにいる人である。本書は制度説明だけにとどまらず、50代以降に必要なリスク管理、投資信託の選び方、株式と債券の組み合わせ、継ぎ足りとリバランスの考え方を実践的に整理する。特徴は、若年層向けの長期投資論をそのまま流用するのではなく、運用期間が相対的に短くなる世代に合わせて守りと増やす力の均衡を重視している点にある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、50代からの投資を手遅れとみなさないための時間軸の再設計。本書の出発点は、50歳を過ぎてからNISAを始めても遅いのではないかという不安への回答である。若い世代と比べれば運用期間が短いのは事実だが、50代からでも退職までの十数年、さらに退職後も一部資産を運用し続ける期間を考えれば投資を検討する余地は残る。本書は、短期間で大きく増やす発想ではなく、生活防衛資金を確保しながら余裕資金を段階的に市場へ置く考え方を重視する。これは老後資金の不足を一気に解決する方法ではなく、預貯金だけに依存するリスクを下げる方法として位置づけられる。50代に必要なのは、若年層と同じ赤率額やリスク強度を真似ることではなく、収入、退職時期、年金見込み、支出計画を踏まえて投資できる金額と期間を現実的に見積もることだと整理している。次に、新NISAの非課税メリットを老後資金形成に結びつける制度理解。本書は、新NISAを単なる流行の制度としてではなく、投資利益にかかる税負担を抑えながら資産形成を行う枠組みとして説明する。通常、投資信託や株式で得た利益には税金がかかるが、NISA 口座内で一定条件を満たして運用すれば、その利益を非課税で受け取れる。この仕組みは、運用期間が若年層ほど長くない50代にとっても重要である。なぜなら、同じ利回りでも課税後の手取りが変われば、将来使える資金に差が生じるからである。本書は、制度の細部を専門家向けに掘り下げるよりも、初心者が判断に必要な範囲を理解できるように整理する。積立投資枠と成長投資枠の使い分け、長期保有を前提にした投資信託の活用、NISAとiDeCo違いと併用可能性などを扱い、制度を知識として終わらせず、実際の口座開設や商品選択へつなげる構成になっている。さらに、分散投資と長期と投資とリバランスを資産形成の基本動作にする。本書で繰り返し示される基本方針は、分散投資、長期投資、リバランスである。分散投資は特定の国、企業、資産に結果を委ねすぎないための考え方であり、投資初心者が個別銘柄の選択能力に依存しないためにも有効である。長期投資は、短期的な値動きに反応して売買を繰り返すのではなく、市場全体の成長を時間をかけて取り込む姿勢を意味する。50代の場合、長期という言葉は30年や40年だけを指すのではなく、退職前後をまたいで資産を管理する現実的な期間として捉え直される。リバランスは、値上がりや値下がりによって崩れた資産配分を元の比率へ戻す作業である。これにより、上がった資産を一部売り、下がった資産を補う形になり、感情的な売買を抑えやすい。本書の実践性は、投資の正解銘柄探しではなく、継続できる運用ルールを持つことに重点を置く点にある。そして、50代以降のリスク管理で債券を重要視する理由、本書の特徴的な論点は、50代以降の投資で債券を重視していることである。若年層向けの投資入門では、株式中心の長期分散投資が強調されやすいが、50代は大きな下落を回復するまでの時間が相対的に限られる。そのため、株式だけに偏ったポートフォリオでは、退職直前や退職直後の市場下落が生活設計に影響しやすい。債券は株式よりも値動きが小さい傾向があり、資産全体の変動幅を抑える役割を持つ。ただし、債券にも金利変動や為替変動などのリスクはあり、根本保証の商品として扱うべきではない。本書は、債券を増やせば安全という単純な説明ではなく、株式と債券の比率が期待リターンとリスクを左右するという考え方を示す。つまり、50代の投資では、増やす力だけでなく、下落時に投資をやめずに済む安定性を設計することが重要になる。最後に、初心者が口座開設から投資信託選びまで進めるための実践設計。本書は、制度や理論の説明に加えて、初心者が実際にNISAを始めるための手順を重視している。投資経験のない読者にとって、最初の障壁は金融用語の理解だけでなく、どの口座を使い、どのような商品を選び、 毎月いくら積み立てるかを決めることである。本社は50代からの年に必要な情報を絞り込み、投資信託を中心にしたシンプルな始め方を示す。個別株や短期売買のように判断材料が多くなりやすい方法ではなく、幅広く分散された投資信託を使うことで初心者でも運用を継続しやすくする意図がある。購入者向け特典として動画版やアイデコ関連の PDF が用意されている点も、文字だけでは理解しにくい読者を想定した工夫である。書籍の役割は投資判断を代行することではなく、読者が自分の家計とリスク許容度に照らして無理のない第一歩を決められるようにすることにある。結論として、本書は50代以上で新NISA に関心はあるが投資の経験が乏しく、始める時期を逃したのではないかと感じている読者に適している。特に老後資金に不安がありながら個別株の分析や頻繁な売買には時間をかけたくない人にとって、制度理解、資産配分、投資信託選び、リスク管理を一つの流れで確認できる点が実用的である。得られる利益は、短期的に儲かる銘柄を知ることではなく、NISA の非課税枠をどう使い、どの程度のリスクを取り、下落時にも続けられる仕組みをどう作るかを考えられるようになることである。同種の NISA 入門書と比べた際の差別化は、対象を50代以降に明確に絞り、債券の役割や退職前後の時間軸を重視している点にある。若年層向けの積み立て投資本では運用期間の長さを前提にした説明になりがちだが、本書は残された期間の制約を踏まえ、守りを含めた資産形成として整理している。投資経験者には基礎的に感じられる可能性がある一方、最初の一冊としては判断材料を過度に増やさない構成が強みである。ご支援いただける場合は、鬼塚雄一ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。